今日を生きるあなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは山下正夫先生の Q&A シリーズです。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、9月の Q&A いただきました。尼崎市にいらっしゃる Y さんからです。先生、短い質問なんですね、はいはい、御霊を消してはなりませんとはどういう意味ですかという、
はい、
質問なんですね、
はい、
で今日はこの御霊を消してはなりません、どういう意味かを山下正夫先生に伺っていこうと思います、
はい。まずその言葉が出てくる聖書の箇所なんですけれども、はい、これは私の聖書は新教大学聖書を使ってるんですが、
はい、
このテサロニケの信徒への手紙の1-5章19節ですね、
はい、
多分いただいたご質問は、新化訳聖書を読んでらっしゃるのかなとちょっと思いましたけども。
そうですか、
はい
はい、
言ってることは同じだと思います、
はい、
新教大学聖書で読むと霊の火を消してはいけませんとこう書いてあるんですね、
うん、
霊っていうのはただその二重鍵括弧がついている引用符がついている霊ですけど、これは神の霊ってことですね。新化訳聖書や公約聖書では、うん、御霊っていうふうに訳してありますけども、それはやっぱり神様の霊っていうことですよね。
火を消してはいけませんだと少し分かりやすい。
まあそうですね、ギリシャ語では火っていう言葉は出てこないんですけども、ただ消すって言っても日本語ではこうゴシゴシ何か消しゴムで消すっていう消すもあるし、
ね、
何かを塗って覆い隠すという、
はいはい、
まあそういう消すもあるんですけども、ここで使われている消すというのは、ちょうど火を消すような感じで、ものを消すっていう意味ですので、
まあ、
新教大学聖書では、火をっていう言葉を補ってですね。まあ、聖書の中では、聖霊っていうのはこれは炎のように描かれてますよね。
そうですね。
ペンテコステの日も時にも、
はい、
聖霊が、炎のように下のように分かれて、
そうですよね、
人たちのように下ったってありますから、
うんうん、
まあ、聖霊っていうのはちょうど火のようなイメージで描かれることが多いので、その聖霊を消すというのは、まあ、火を消すというふうに、まあ、比喩的に描かれているわけなんですね。
なるほど。なるほど。そうすると聖霊という言葉も初めて聞いた方がいらっしゃるかもしれませんが、その消してはいけません、
はい、
こういうことなんですが、どんな順番で考えていくといいですか？
そうですね、まず、はい、聖書を読むときにはもちろん聖書全体の中でこの聖霊ということや、うん、あるいは御霊ということがどういうふうに扱われているのかということを理解することも大切なんですけども、
はい、
まあ、聖書全体をいきなり読むというのも大変なの
で、
まずはこのテサロニケの信徒のこの第一の手紙の中でどう言われているかということを考えてみる必要があると思うんですね、うん、
はい、
で実はテサロニケの信徒のこの第一の手紙には、うん、聖霊ってことはそんなに出てこないんです。御霊とか聖霊って言葉は、
あ、なるほど、
実際にはここを入れて4回ぐらいしか出てこないんですね。
あ、なるほど。
一番最初に出てくるのは、テサロニケの信徒への手紙の1章のところにこう書いてあります、
はい、
私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。まあ、神様の言葉をこう私たちが心に受け入れるっていうのは、まあ、人間の理性で考えているようですけども、でも実際には聖霊の働きがあって初めて伝わるものなんですね、
はい、
ですから、その働きをここで聖霊によってあなた方のところに神様の言葉が伝えられたんだというふうに言ってます。でテサロニケの信徒の人たちはそれをどう受け入れたかというと、
はい、
聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたって書いてあるんですね、
うん、まあ、
ただ喜んで受け入れたってんじゃなくて、うんうん、やっぱり聖霊の喜びを持って受け入れたっていうふうに書いてあるんです。そして、
はい、
もうちょっと先を読むと、4章のところに、7節から読みましょうかね。4章の7節から、神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方の中に、内に与えてくださる神を拒むのです。 書いてあるんですね。私たちが招かれたのは、清い生活を送るためだと、こう書かれてるんですね、
はい、
で、それを拒む人は、私たちの中に聖霊を送ってくださったその神様を拒むことになるんだ。ここに聖霊という言葉が出てくるんです。私たちが清い生活を送ることができるのは、もちろん私たちの努力もあるでしょうけれども、でもその背後で働いてくださる神様の霊、聖霊がそのように私たちを導いてくださっている。
なるほど。
だから汚れた生活をするということは、その聖霊を送ってくださった神様を拒むことなんだと出てくるんですね。じゃあ今日の箇所なんですけれども、その御霊を消してはいけませんという言葉が出てくる五章なんですけれども、16節から22節まで、短い勧めの言葉が続いてるんです。うん、有名な言葉なんですけども、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。まあ、短い進みがずっと続いてるんですけども、最初の、まあ、3つぐらい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、
ね、この御言葉大好きって方
ですよね、
いっぱいいらっしゃいます、ね、
そしてこの3つはいつもまとまって出てくるんですけども、
ね、
そこに紛れ込むような形で、霊の火を消してはいけません、御霊を消してはいけません、一体なんかどういう、関連でこれが出てくるのかなとちょっと思うかもしれませんね。まあ、テサロニケの信徒の手紙の最初の方を見ると、御霊を消しちゃうと神様の言葉を受けることはできませんし、聖霊の喜びを持ってそれを受けることもできなくなるし、はい、せっかく私たちを清い生活をするようにと招いてくださった、その神様の働きを拒むことになってしまう、という意味では、なるほど霊を消してはいけないというのは理解できると思いますね。
はい、
でももうちょっとその前後のこの言葉が出てくる、もうちょっと近い文脈の中で見ると、霊の火を消してはいけません。で、予言を軽んじてはいけません。って言うんですね。で、パウロの書いた、同じパウロの書いた、コリントの信徒への手紙の12章の中には、
はい、
予言というのも、これは霊の賜物だ。聖霊が与えてくださる賜物の一つなんだってことが言われているんですね。
はい、
ですから、その、聖霊の働きを消してしまうということは、予言を軽んじることにもありますし、また予言を軽んじるということは、聖霊の働きを軽んじてしまうということになってしまうんですね。それを気をつけなさいというふうに言ってるんです。
はい。
まあ、確かにこのテサロニケの信徒への手紙を見ると、
はい、
この眠りについた人たちについて希望を持たないもののようになってはいけないっていうふうにパウロは書いてるんですけども、まあ、ある人たちは、このイエス様の再臨が、すぐに来るんだっていうふうに思っている、あるいはもうすでに来ちゃったんだっていう人もいるかもしれない。で、そういうことを予言として語る人がいると、やっぱりみんな警戒しちゃいますよね。
そうですね。
だから予言というのはもう全然耳を貸さない方がいいんだっていうふうに思ってしまう人もいるかもしれない。でもそういうふうにしちゃうと、聖霊の働きというのが、こう、台無しになってしまうんですよね。だから予言を軽んじてはいけない。でもその姿を見ると、すべてを吟味して、良いものを大事にしなさいって言ってるわけですから、まあ、聖霊も確かに、予言も確かに聖霊の働きですけども、それを吟味する私たちのうちにも聖霊が働いてくださっている。だから、その御霊を消してしまっては、予言も軽んじてしまうし、予言を軽んじてしまうと何が正しくて何が間違っているから、もうどうでもよくなっちゃう。で、そういう生き方っていうのはやっぱまずいってことですよね。私たちのうちから聖霊を消してしまったら、聖書の言葉も理解できなくなってしまうし、逆に、聖書の言葉が分からなくなると何でもよくなっちゃうっていうことになっちゃう、
だから聖霊なる神様の働きってものすごく重要なんですね。
そうですね、
はい、そうするとこの質問の御霊を消してはなりませんはどういう意味ですかっていうふうにこう順番で今ねこう聞いていくと、そのつまりその聖霊なる神様についてとにかく自分がよく知っていくことが、
そうですね、
なんかこう順番としてはまずは、
まずはそうですね、もうすでに私たちのうちに与えられているわけですよ。信じたという時点で、この聖霊の働き方たちのうちにあるわけですから、それを恋に 拒んだり、
うんうん、
閉じ込めたり、
はい、
消し去ったりしようとしないということですね、
はい、じゃあ自分が信じたいと思うこの気持ち、
はい、
これはもう聖霊なる神様がそのように働いてくださってるわけですね、はい、
そうですね、そのことを素直に受け止めて、
はい、
聖霊の導きに導かれるままに聖書を読み理解し、
うんうん、
必ず神様は私にこの正しい理解を与えてくださると信じて、
うん
うん、ここにあるように全てを吟味して良いものを大事にする生き方、
なるほど、
そして神様は私たちを召してくださったその清い生活を送ることができるように謙虚になってその聖霊の助けを求める、
もう素直に謙虚に、
そうですね、
ノーって言ってしまうとこう、拒んで消しちゃうみたいな、
そうですね、
ことにつながっちゃうわけですね、
はいはい、まあ、そういう拒んで消すということもあるし、うん、いや私はもう大丈夫だから自分の力で何とかするっていうのもこれは御霊を消すことですよね、
あ、自分の力で何とかしちゃう、
もう私は理性によって聖書を正しく読めるんだっていうふうに思っちゃったら、これも聖霊の働きを消してしまうことになるでしょうね、
あ、謙遜にならないといけないですね、
そうですね、本当に謙遜になる、
だから
聖霊の導きを謙遜になって求めていく、
なんか聖書の読み方も大事ですね、
そうですね、は
い、どんな風に読んでるかっていうことで変わってしまうような気がしますよね、はい
は
い、
もちろん聖書学を勉強するってことも大切ですけれども、
うんうん、
でも聖書学を勉強したからって神様のことを信じられるかっていうとそうじゃないんですよね、
そうですよね、立派な学者さんいっぱいいらっしゃいますからね、
ですから私たちが神様を信じるというのは私たちのうちに働いている聖霊のその恵みに謙虚に信頼していくという姿勢が大切なんだと思うんですね。
なんかこう番組をお送りしていると、本当に神様を信じたい、そしてね、そういう方がこう与えられますと、本当になんか神様の力が働いてるなと思いますけど、こう聖霊なる神様のみんなこう働きがそこにこう、
そうですね、
現実的に見えてくるっていうのはすごいことだなと、
ですから放送する私たちも誰かを説得しようとしてなんか一生懸命説明したらこれは失敗しちゃうと思うんですね、絶対私たちの人間的な説得力で誰かが信仰を持つってことはないですよ、
なるほど、今日はエバイさんからのご質問で御霊を消してはなりませんということを山下先生に伺いました、いかがでしたでしょうか、あなたももっとこんなことを聞いてみたいと思われましたか、ぜひこのコーナーにご質問をいただきたいと思います、山下先生今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
いつもこの Q&A のコーナーで山下先生のご本のプレゼントをしています、先生は3冊ね、先生、
はい、
ご本出されてるんですよね、もうたくさん答えてくださってるんですが、
はい、
もう3冊セットでプレゼントをしていて大変好評でお申し込みをいただいているんですが、はい、毎月抽選で3名の方にプレゼントしていますので、あなたもどうぞ山下先生の Q&A の本お申し込みください、いろいろな質問に答えてあります、それからこのコーナーにぜひあなたのぜひこんなことを聞いてみたいということがありましたらメールやお便りでください、郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です、神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークの係です、山下先生、はい、近くの教会に行ってそこで先生に聞いていただくのもいい方法です、
そうですね、
はい、そうですね、ぜひあなたもお近くの教会にもお出かけください、この番組はキリスト改革派教会がお送りしました、それではまたお元気で。